解体者の夜ヘルス。
平につかさ俺の嫁三平三平です。
スーパーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、今回ももう始まりましてですね、
はい、
もう本当に間もなく6月も終わろうとしてるのかな。
さよなら6月
6月、はい、そしておいでます7月、
はい、
夏アニメが始まるということでですね、
はい、というか今日30日ですから。
あ、そっか。じゃあ、6月31日まであんだっけ。
ないです。
ないか、うん、じゃあ今日が本当に、
あ、そっか、
ラスト。
皆さん、収録日と、配信開始日をちゃんと理解しててください。
全然、俺、マジ何言ってんだ、これ。
僕、毎回チェックしますからね、これ。
結構、松崎はチェックしてきてる感がある。
ちゃんと、うん、今日から新版ですね、とか、
うん。はいはいはい。
毎回僕言ってますよ。
本当だ。
それは任した。
うん。
なんだったら、前の日くれ。
いや、あれ、毎回、だって台本の、書いて
るけど、はい、そこまでもう調べなくなっちゃった。
調べなくなっちゃった。可愛く言っても。
そうそうそう。
いや、俺だってもう本当にもう、はい、今が何月何日とかもう分かんないじゃないですか。
あの本当のリアルな日もおぼつかない時あるよ、ね。
俺だってさっき、うん、夏アニメ調べようと思って、うん、携帯で2017スペース夏アニメで調べて、
それはどっち？
あれやたら再放送するな。
ドイチューさん、それはちょっと可愛い感じの天然の話じゃないか。
もう本当にちょっとあれって思った。
まだカナノーフィーバーが来る前ですね。2017は
その天然次回俺やっていい。まあそんな感じでですね、
はい、
でいつもだったらまあ今期アニメ、まあ佳境の話もから入るんですけども、
ね、
ちょっとですね、
はい、
今回はですねちょっとお仕事をしてきた話がありましてですね、
はい、
6月の16日にですね、
はい、
またいつもお世話になってるあのボークス秋葉原さんでですね、
はい、
ゆるキャンのイベントの、
はい、
にわキャンという、のインボークス秋葉原スペシャルトークイベントというのにですね、
はい、
まあ声優さんが、花森ゆみりさんと、
はい、
遠山奈緒さんが、
はい、
来ていただいてですね、
はい、
僕と松崎くんが行ってきたんですけども、
はいはい、
行きました。
本当にドイチューには申し訳ないと。
でも同じ気持ちを僕前回のヘアキャの時に抱いていました
ので申し訳ないの
気持ちを、
いや本当ね聞いたんですよ、
はい、
スタッフさんに、
はい、
ちょうど1年くらい前なんですよ、ね、
ちょうど1年前だったらしいです、ね、ちょうど
で、はいはい、いろいろ話したら三平さんがあんなに羨ましがってたら、
はい、
呼ばないわけにいかないみたいな話になって、
はいはいはい、
それを聞いた時に、
はい、
嬉しい反面、
はい、
本当ドイツ申し訳ない。
いやいや全然そんなことはないです。大丈夫ですよ。
いやでもね、
魔法少女サイト2回目やるんやったら俺やろ。
そういうのどんどんさ、言ってもなんつうのシェアっていうかさ、
は
い、
俺やぞ。
声に出して
声に出した方がね。
一回今までやった、
はい、
そのボークスさんの仕事を、
はいはい、
みんな一回ちょっと俺ら3人の中で整理して、
整理して
これ2回目俺いいっすかみたいな。
取り合っていくみたいな、ね。
そう。いやでもね、ちょっとそのゆるキャンの中でそのにわキャンまあ今後そのだからゆるキャン2期があって、
はい、
で、にわキャンっていう
まあショートアニメみたいな感じなのかな、
は
いはいはいはい、
で今度劇場版も決まってるっていうことで、はい、そのまあもあっての、まあ、イベントみたいなとこあったんですけど、うん
はい
まあ、花森さんと富山さん、うん、なでしことりんちゃんですね、
うんはい、花森さんは前回も
そうですね、
来てくださって、はい、で富山さんが今回
でもねいやお二人ともすごいいい人だったし、
うん、
やっぱ奇跡を起こすみたいなのがあって、
はい、
こうまあリハがあるわけじゃないですか、
はいはい、
でリハでまあ毎回ゲーム大会でやって、
うんうん
まあ、定番の
はい、
多分皆さんもそれぞれ1回くらいはやったと思うんですけれども、はい、懐中電灯
6
個くらい置いて
どれがつくかみたいな、ね、
そうそうそうでつかないのが1個あって、
はいはい、
でそれを声優さんがこう交互にやってちょっとつかなかった方が
負けっていうやつですね、う
ん
はい、
で、リハの時じゃあまあ、じゃんけんしてもらって、うん
はい、
遠山さんがじゃあ、まあ、練習ですよ、
はいはい、
じゃあ私引きますこれリハでね、
はい、
でじゃあこれですってパチってつけたら、
はい、
もう一発目でつかないの引いたわけですよでまあリハ結構大爆笑だった
ん
です
よ、うん、
ちょっとこれ本番でやったらこれ尺足りないですから勘弁してくださいよみたいなこういじりもあったりして
遠
山、
はい、
さんもすいませんみたいな、
はい、
で和気あいあいとなって、うん、で本番同じゲームやって、
はい、
遠山さん一発目で全く同じ、
はい、
返してくれないやつかないっていうのがあって あれはね、
持ってますね、
うん、あの裏笑いも込みで面白かった。
スタッフさんが笑ってましたね。
そうそうそう。
お客さん何のことやらですけど、
まあまあ、
お客さんにも全部説明したもんね。
説明しました、リハーサルで。
なぜこれあの舞台上でとスタッフさんが盛り上がってるかというとみたいな感じで。いや、あとまあ花森さんの遠山さん好きっぷりすごかったですね。
ああそうですね、うん、
もう本当にリアルなでしこというかですね。
なるほど。
なんかこういろいろこうまあフリートークみたいなのがあって、うん、
はい、
でこうなんか一緒になんだキャンプとかまあ一応 DVD とかの仕事でそういうのもやってるとは思うんですけども、はい、うん、なんかまた行きたいです見たくなって、うん、
はいはい、
でもうとにかくね、ことあるごとに花森さんがそのじゃあ遠山さんをこうあの呼ぶには私いくら払えばいいんですかみたいな、オファー出す必要ないですからみたいな、それをもうとにかくね、うん、もうずっと言っててね、
ずっとゆりキャンでした。
そうそうそうそ
う、最高。
そうそうそうそう、これあのニワキャンの次はゆりキャンぜひね、
うん、
公式で
ゆりキャンは呼ばれなくても僕見に行きた
い。あの今後さ呼ばれなくてもなんかどうしても行きたいのあったらさ、はい、マネージャーって手でさ、
そうです、ね、
手で手でついてくるみたいのもね、
袖で水持って見てます。松崎の髪型ちょっと直した
よくいる人、メイクさんです、
はいはいはい、
声優さんにもメイクさんついてますから、
う
ん、
いやでもお二人ともねいい人で、ね、
割とね、
うん、
あこれぶっ飛んでんなと思ったのが、
う
ん、最初僕ら僕と三平さんだけで前説みたいな感じで、う
ん、
ちょっと軽く注意事項みたいな、
お客さんの前にね、
はい、そう出てきてまあ初注意というか、
うんうん、
前説みたいなのをやるんですけど、そこで、
はい、
まあ僕らもちゃんとアニメ好きですよみたいなことをアピールするのもあって、うんうんうん、三平さんが、
はい、
まあコミケに、
うんうん、
サークル当選しましたみたいなことを、
注意事項の、まあ、三段落ちじゃない
ですか、
で、あと個人的ですけどもサークル受かってましてみたいなことを挟んだわけです、
はいはい
はいはい、そしてまあまあそういうのがあって、まあ、うん、ちょっと盛り上がりがありつつで声優さん登場したら、
はい、
ゆるキャンの同人誌ってあるんですかみたいな。
ちょっとあるけど、
もう俺らも何だったらお客さんも一瞬ちょっと身構える。
いやあるとは思いますよ。え全然そのイメージなくてって、なんか同人誌の話題でからまず始まるっていう。
だからあんまり例えばまあその企業ブースとかで多分そのお仕事で行ったことはあると思うんだけれども、いわゆる
同人誌を売ってるところには多分
そうそう
したことないらしくて。
だからまだ地獄の釜の蓋を開けてないみたいな
数字が振ってある本には
そうもうゴニョゴニョゴニョゴニョってしまいまして、ですね、我々も あるんじゃないですかねみたいな。
多分僕もユリキャンっていう同人誌何冊かありますよって言っちゃいました
それはもう二人が「そうえそうなんですか？」みたいなこと言うんだけど、
そうに決まってるじゃないですか、
うん、そうそう、もう俺はもういやもう10や20じゃねえなと。いやでもね盛り上がってね、個人的にね、
はい、
ちょっとまあ嬉しかったとか、まあ、優しい方だなと思ったのが、
うん、
それもリハの時なんですけど、
うん、
要は立ちでやりますか座りでやりますかみたいなのを現場でこうやるじゃないですか。でまあそこでちょっと松崎もと俺らもちょっと和ませる感じで、
はい、
リハでボケ入れたりして、
はい、
で松崎とも、うん、お二人はね、あ私たち立っても大丈夫です全然立ちで、
はい、
松崎が僕ちょっと座りがいいなとかって言って、
はいはいはい、
なんでお前が座るんだみたいなって、はいはいはい、で俺がその中で、
はい、
僕もちょっと腰悪いんで、座りでいいっすかねみたいな、
はい、
ちょっと多少声も作ってね、
はい、こういう
ボケてまっせ的なのやって、
はいはいはい、
あと、おじさんギャングみたいなの感じでやったら、
はいはい、
思いのほか遠山さんもすげえ心配してて、腰。え、お悪いんですか？じゃあ座りましょうとかって言い出して、あれとかって。俺結局リハで、ボケたこと、自分がボケたことに対して、
はい、
すいません、冗談ですって。生まれて初めて噛むくらいのね、そんくらいね、いい方でね。いや、本当に、いいイベントでしたね。
いいイベントでしたね。
うん、あれ、りんちゃんのお団子ヘアにしてた、はい、僕写真だけ見たんです。
はい、これ、
うん、
だから去年やったじゃないですか、
うんうん、
去年やった時に土井さんとやった時に、
うん、
そういうのをやったんですよ、
うん、そうだその途中でなんかこう、うんうん、あ、リンちゃんだリンちゃんだみたいな
やったんですよ、
うん、
それを、
うん、
花森さんが覚えてて、
うん、
やるんですよねみたいな感じでリハーサルで振られたので、
はいはい、
僕はもう常にあの手首にずっとあのヘアゴムをつけてる状態で、は
い
は
い、はい、いつ振られても
いつでも行けるように
いいように。
そしたらまあ最後の最後、
はい、
にりんちゃんの髪型にしまして、
はい、
でそのままじゃあ終わった後写真撮影しましょうの時も、はい、じゃあ髪型そのままでってまして、
知らない人見たらこの人普段からこんなんなの、ね、
だからもう花村さん言ったんです、いやご本人の前じゃダメよりんちゃんの中の人いるから、
そうそうそう、この間りんちゃんがねいなかった
いなかったからちょっといじやりましたけど、うん、ご本人の前じゃそれダメよ。
前回は原さん
原さん
原さゆりです、
ね、はいはい、はい、原さんと花森さんだった
ので
まあちょっとそういう老いたを、
そうそう悪ノリと言いますが、うん、ダメよ、コスプレご本人の前に出てきちゃダメなんだから
でも振られちゃったからね
それもう やらざるを得ないの で
最終的に記念写真にも公式の記念写真
そうそう
それで収まるっていう
ゆるキャンのツイッターに上がってたもんなりんちゃんヘア俺のダメよ、
うん、あの一歩間違えば炎上する案件だ
もんね、ほんとよ
いやでもね本当にもう楽しかったしね、イベントも、盛り上がってね、すごいお客さんだったしね、
うん、うん、
そうです、ね、あそこのグッズ全部可愛いんですよね。
そう
ね、
だから僕と三平さん別々だったんですけど、はい、帰ってまあ解散して、
うん、
僕がそのグッズ売り場というか、
うんうんうん、
にあちょっとやっぱ欲しいのあるなと思って、うん、戻ったんですよ、
うん、
で個人的に買い物しようとしたら、うん、レジの人に、うん、先ほど三平さんも来られてまして
りんちゃん団子、
ああはいはいはい、
シマリン団子、
はいはいはいはい、
どうしても欲しくて、はい一回ばらけて、
そうです、そうです。
で、
なんで二人ともそのコソコソ
最初ね、二人で、うん、寄ってこうかっつってエレベーターで降りたら、はいはいはい、ものすごい人だった、
うん、
そのイベントすぐ終わってだったから、
あ、
ね、あ、ちょっと入れないなってなって、
うん、
で、一回ばらけて、俺は、虎の穴とか、ちょっと、コミックジンとか回って、漫画2、3買ったりして、
はいはい、
で、多分俺の方が先行ったんだね。
多分そうです、そうです、そうです、そうです。
あれはね、もう本当ね、なんでしょう、もう仕事意識が高いのか低いのか分かんない。
すごいね。いや
いや、うん、でも本当
そいつがルパンだみたいな、
ね、ね、バカ者
先ほど来られましたよ
えそいつがルパンだいやいや盗んでね使ってるしみたいな
一個ねちょっとね、あ、これ言っときゃよかったなと思ったのが、
はい、
声優さんがはけられて、うん、まあ、退場した後に、
うん、はいはい、
割とフリーな感じなんですよ、うん、だからゆるキャン以外の例えば二次祭の宣伝したりとか、
はいはい、
お客さん
みたいな感じで
お客さんのその動線で帰らせるのがちょっと列ずつって決まってるんで、じゃあ最後のお客さん出るまでちょっとつなぎましょうみたいな
トークというか、だから割と他のアニメの話とかしてて、う
ん、はいはいはい、
でその中でまあ、その前にそのゆるキャンで、
はい、
三平さんが一番好きなキャラがシマリンだと、
うん、
だからでその舞台上並みが僕、花森さん、遠山さん、三平さんだったんですよ、
うんうんうん、
だからじゃあずっと遠山さん横にいてどうでしたって言ったら、うん、三平さん、
うん、
すっげー緊張したって言っちゃってて、うん、って言った後に、うん、まあ、他のアニメの話になって、うん、
はい、
で、今、劇場版映画もいろいろアニメやってますからね、つって、その、青豚を見に来た。
青豚ね、まだ見に行ってなかったんだけど、青豚も見に行かなきゃいけないしね、みたいな
ってことを言ってたんですよ。
うん、
その時に、
うん、
僕これを言えばよかったと思ったのが、うん、三平さん、青豚で一番好きなキャラ何ですか、うん、
はいはい、
多分三平さんは、うん、プチデビル後輩、
そうそうそう、こがちゃん、
うん
うん、まあ恋がね、まあ、
はい、いや
遠山さんですから、
いや CV 遠山直やないかいって言うところあったなと思って
何でしょうね、そういう本編じゃないところでの反省会みたいな、ね、自分の
ありましたね
これ、いやもうちょっと もう一つ盛り上がったなみたいな、
いやーそうだしくったーと思って、いや
でも俺終わって、
はい、
で遠山さんもまあまあまあそのもう楽屋の方には戻られてたけれども、うん、
はいはい、
結構急に振られて、
はい、
ゆるキャン誰好きなんですかってパッて振られて、
ああそれはね、なかなか
言っていいのかな、どうかなって、うん、一瞬の躊躇あったけど、
うん、
俺の中で一瞬の躊躇あったのね、
はい、
一瞬の躊躇があってシマリンって言ったら、
はい、
早いって言われた、俺の躊躇全然躊躇だと躊躇になってなかったみたい、
はい、あれ困りますよね、なんか声優さんに聞かれて、
うん、
その 別のキャラやったらなんとでもなんかボケれるんですけど、実際好きだと、うん、なんかいやほんまに好きやねんけど気使ってるみたいにな
んかご本人のねキャラを言ったのがさ、そうそう気を使ってじゃなくて、いや本当なのに
本当なのになんかでも本当だからこそ変な告ってるみたいな、うん、
でもねもう言ってって人も、まあそうですね、もう仕方ない。なぜならば俺たちは、うん仕事として言ってないかもしれないから怒られるぞ怒られるぞ
もかもしれない
かもしれない。
まあでもねそんな感じ、で松崎さんにも聞いたら松崎さんがなでしこのお姉さん、
あそう
俺あのお客さんより俺が一番ツボ入ってて、うん、らしいわあとなんかこう全然合わせない松崎素敵と思って
かっこいいやっぱこの人は
なでしこの、まあ、なでしこでいいじゃんって思った俺もいたこの流れで、うんうん、なでしこのお姉さん花堀さんじゃないんかい
逆にね、は
い、そんな感じでですね、はい、またちょっと今後ともいろいろちょっとお仕事いただければ、
はい、
あのお仕事いただければ我々の中でこう会議をして、はい、これはみたいな、
はい、
なんだろう事務所とはまた違う采配の仕方をねしていきたいと。
このアニメならこいつの方が
そうそうそうありますんで、
はい、あとこれこいつに活かせなかったらなんか機嫌悪くなる
ね、ありますから。
はい、ということでですね、まあ、今回はエパートはこの話をしていましたが、
はい、
Bパートはですね、まあ、ちょっとまあ佳境になっているということで、
はい、
あの今期アニメをですね、
はい、
語っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今期アニメを語ろうということで、
はい、
今気づいたんですけども、
はい、
ドイジューさん、
はい、
ヘアキャンの T シャツ着てました。
そうです。
これもある種の抗議活動ですよ。
1年前の T シャツ
を。今日は絶対にこれを着て、この収録に臨もう
と。俺らも写真撮るように持ってきたけど、はいはい、まだ着てはなかったんで、パッて見たら、あれって、俺一瞬。
俺真ん中行きますよ、絶対。
一瞬さ、本当にさ、はい、あれパクられた？あれなんか、そうそう、あれとか思って。
ちゃちゃーんですね。
そんなのはありますけど、
はいはい、
じゃあですね、はい、とりあえずまあ、話していきましょうということでですね、
はい、
私、
はい、
一人ぼっちの〇〇生活、
あ、
はい、前回話してた、
はい、
外かかい、無事取れてましたっていうご報告は、
よかった。
2話連続だったんで、取れてんのか。
無事取れてたっていうのは、
僕も取れてました。
しつつですね、ただ今日語るのはですね、
はいはい、
その次の話かな、
はい、
もう、僕は結構、まるまる生活だと、もう外かが結構いいぞって話をしてるじゃないですか。
うん
すね
うん、
ここに来てね、
はい、
新たにね、
うん、
お嬢様よ。っていう
はいはい
はいはい、お嬢様キャラですね、クラスの、
はい、そうです、はい、
あの子めちゃくちゃいい子じゃないです
かまあね
いやね、うん、あんまそこまでお嬢様属性にすごく、はい、あるってわけじゃないんですけど、
はい、
あれちょっとこの子いいなと思って、はい、っていうのがまあ両親が忙しくて、
うん、
お仕事で多忙で、
はい、
なかなか家に戻ってこないと、
うん、
でこうメールでね、こうお父様お母様にメールしたいんだけれども、うん、もしかしたら邪魔仕事の邪魔になっちゃうかもしれないっつって毎回毎回こう躊躇して結局遅れず遠慮しちゃう子なんですよ。
あの演出よかったな、
ね、で、うん、そのまあそういうのがまず始まりまして、で一方その頃ぼっちは、
はい、
あと2ヶ月で2年生になると、
うん、
で2年生になるとクラス替えがあると、
はいはい、
で悩むんですよね、はい、せっかく友達になったみんなと離れ離れどうしようってなって、でいろいろあってその悩みっていうのをお嬢さんに知られるわけです
よ、はい、
そしたらもうお嬢様がまあ、まよちゃんでいいや、まよちゃんが、
はい、
なんかじゃあ私も一緒に考えますみたいになって、
うんうん、
でやっぱこうお嬢様の発想ですよね、
はい、
じゃあ学校を買ってしまいましょう中学1年のお嬢様の令嬢の発想ですよ、うんう
ん、へーってなって、
うん、でじゃあ買うってなった時に、でもぼっちがお金がないって言ったら、うん、お金ないんですってなったら、じゃあ私がちょっと仕事を探して差し上げますわみたいになって、うん、なんか千羽鶴の代行で折り紙を折るっていうなんかバイトをこう見つけてきて、ぼっちに斡旋するわけですよ、
うん、
でぼっちが学校でこう折り紙折ったりして、
はいはい、
で外かとかもなんかいろいろ手伝ったりもして、
う
ん、
外がめっちゃ作るの
早い。めっちゃ作る。手裏剣だったらもっと作れますと。
シャパパパパパパってね。
で、とりあえず1個完成しましたと。うん、で、渡したら報酬がまあ500円もらえたと。
うんうん、
で、まあ、ぼっちはすごく喜ぶんですよ。あった500円だと。500円。で、まあ、当然買えるわけないじゃないですか。
はい、
うん。で、なんか購買品って、うん、だからどっちももう天然で世間知らずですから、は
い
は
い
は
い、これで、じゃあ学校買いに行きましょう。どこに行けば買えるのかしら。うん、購買部じゃないかしら。
で、購買に行ったらおばちゃんに、それ、購買じゃ売ってないし、うん、これじゃ買えないと思うよ。
500円じゃ買えないね。
買えないね、つって。で、いくらくらい、あればいいですかと、100億円くらいじゃないみたいな話になって、うんうんうんうん、でそれはまあだだ今ないと、
はい、
ないから
心配になるなこいつら初めてのお使いみたいな。
でぼっちがもっと頑張るんで続けさせてくださいと、
うん、
500円を貯めると、はい、500円貯金で
毎日
100億円貯めて学校買うと、
はい、
でその時なこちゃんはそれ聞いてて、
はい、
え1回500円で何年なえ何な卒業してるかみたいなのがあったりとかして。で、まあ、一応じゃあ、そのバイト続けるってことで、
はい、
でお嬢さんも、まよちゃんも一緒にこう、鶴を折ったり、うん、手伝いますわ、はいはい、みたいな感じで。で、いろいろこうやってたんだけれども、まあ、なこちゃんがやっぱ冷静ですから、
うん、
いや、でもこの仕事を続けたところで、
うん、
クラス外避けられないだろうっていう話をするわけですよ。そしてみんなも、まあ、特にぼっちなんかが、あ、そうかってなんだけど、
はい、
まよちゃんが、いや、実はクラス内の、問題をなんとかしようと、うん、先生に、働きかけてみました。
うん、
すげえな、お嬢様。うん、そんなことできんだと思ったら、うん、結局、この学校、
うん、
クラス外はありませんでした。
うん、
っていうことで、うん、あ、よかったーで、
ね、
うん、一旦こう、なるんですけれども、はい、なんかこう、まよちゃんが、寂しそうなんですよ、
うん。
で、ぼっちがちょっと気にして追いかけてって、うん、でも、その、バイト、くれてありがとうございましたって話をするのね。
はい、
そしたら、まよちゃんも、あ、こっちこそ鶴の折り方を教えてもらって、ありがとうございましたって言ったら、
はい、
こう、涙がポロみたいな感じだって、うん、あれってなったら、
うん、
まよちゃんはちょっとこう、まあ、悩んでたというか、
はい、
そのクラス替えがないことはもう分かったんだけれども、
うん、
で話さなくちゃって思ったんだけれども、
うん、
話せなかったと、
うん、
なぜならばもし話したら一緒にみんなといる時間が終わっちゃうと、
うんうん、
で話さなければずっと続くかもっていうちょっと葛藤があって、
うん、
でまあ、その冒頭にもあった両親忙しくて家帰るといつも一人 で誰かと一緒にいたくてっていう悩みというかこう心情を、ぼっちに伝えるわけですよ、
はいはい、
うん、でぼっちも、あ、そうだったんだってなって、で、その日、ぼっちの方から、まゆちゃんを誘って、みんなで一緒に帰って、
はい、
で、稼いだ500円、
うん、
で、みんなでプリクラを撮りましょうってなって、
うん、
で、プリクラ撮りに行って、で、この、また、世間知らず、
はい、
まあ、まゆちゃん、ぼっち、外かがトンチンカンなこと言いながら、
はいはいはい、
言いながら、こう、プリクラ撮ってって、はい、で最後に字を書くと、
うん、
でその時にぼっちがみんな友達と書くわけです、
うん、
そしたらみんなってまよちゃんが、
うん、
私もですかって言ったらうんってなって、
うん、
でぼっちの方からアルバイトうまくできなかったけれども、
うん、
私と友達になってくれますかって言ったら、うん、もうまよちゃんが涙浮かべて、
うん、
どうぞよろしくお願いしますっていう感じに着地するわけです、
うん、
でアルちゃんがいい仕事をするんですよ。アルちゃんがそのプリクラをスマホに保存ができたと、
はい、
データとして、
うんうんうん、
だからこう良かったねってみんなでこう、それ待ち受けにもできるし、
はいはい、
だからアルちゃんがその画像をご両親に送ってみなよって言って、
うんうん、
でそういうのを多分向こうも見たいんだと思うよってちょっと背中を後押しして、
うんうんうん、
でまよちゃんがちょっとメール言葉も添えて送るんですよ、
はいはい、
お友達ができて初めてプリクラっていうものを撮りました、
うん、
画像を送りますって、
はい、
で私大きくなったでしょうとそれくらい結構合ってないかもしれないですよね、
うんうんうんうん、
でなんかでわがままを言わせてくださいっていう、
はい、
で私は寂しいからお父様とお母様に会いたいですってこう送ったら、
うん、
めっちゃくちゃ早く返信くるんですよ、
うん、
でしたら結局、
ね、
ご両親もすごくこう悩んでたと、
うん、
でもわがままを言わないまよちゃんにちょっと甘えてた部分もあると、
うん、
で次の休みには必ず帰るよするからわがままを言ってくれてありがとうってまたこういいやり取りがあって、
う
ん、
終始泣いちゃう、
そうでしょ、
うん、
で大きくなったねっていうメールがあってそこに特に目がそれプリクラの
補正
で、あ、 そういう感じで、うん、最後、うん、そういうので落とすんだと思ったら、うん、まよちゃんがちょっと涙浮かべながら、うん、やっぱこう、なんつうのかな、こう、ご両親が知らないプリのことを知れたっていうちょっと得意げ感もあるのかな、これがプリですわ、もう何も知らないんですからって言いながらこう、うん、涙浮かべながらにっこりするって、もう完璧、うん、
完璧です、ね、
完璧。これね、ちょっとお嬢さんマヨちゃん強いよ強いよこれここに来て、
うん、一人ぼっちはね、うん、みんな強いからな、
強い、これはね、
うーん、でこれ原作続いていくとね、うん、お嬢さんマヨの登場回があと1回あるんですよ、うん、これがね、何だったかな、別のキャラの、うん、メイン回にちょっとね、うん、出てくるみたいなのがね、うん、あるんですよ、うん、姫路柳井さんだ、姫路柳井さんの回、
姫じゃない、
姫路柳井さんの回に
ティアラの子かな、
ああそうですそうですそうです
もう見つけちゃってる
あの子の回に出てくるのがあるのでね、そこもちょっとね、原作もね、見てたらちょっと読んでいただきたいところではあるかな、
うん、私一応最終回まで見たんです。
ああはいはいはい、
これね、2期なかったら許しません僕私、
まあね、
これまた、
うん、まあまあ
また、うん、ほら過激派だから
あんま言わない方がいいですよ
思いだけね、行動には映らないんだけど、
はい、
うん、いやでもこれはね2期ぜひ、
まあ、でもぜひ2期ですね、はい、
本当に素晴らしかったです、うんうん、はい、一人ぼっちのまるまる生活、
はいはい
はい、さあ、
じゃあ私は千子さん、
うん、
はい、千子さんがですね、うん、まだ終わってない、
ね、そうですね、収録時点ではまだあります、は
い、まだあるんですけど、うん、まあ、その2個前ぐらいの話で、うんうん、雪が積もる、
うんうん、はいはいはい、
って起きたらもう雪が積もってて、うん、で雪だってなってるんですけど、うん、中野はその仕事に行かなきゃいけない、
うんうんうん、
いやもうこんな雪だからいいではないかって掴んで引きずられていく様がめっちゃ可愛いんですいやでも行かなしゃあないんでみたいな感じで、なんかもう新しい酔いではないかみたいな
逆酔いではない結構千子さんに関してはね、ドイチはね、はい、結構細かく見てる、
はい、
一つ一つのそういうところを
逃さない
で、まあもうね、結局、まあ、メールが来て、うん、仕事はもう今日は休みでいいですみたいになって、うんうんうん、あ休みになりましたねってじゃあせっかくやしちょっと雪で遊んでいこうよみたいな感じに千子さんから誘って、
うん、
でまあ最初は中野もいやもうそんな年でもないですしって言うんですけどいやいや800歳が言うてんねんから、う
ん、言うてんねんから
言うてんねんから良いではないかとでまあわーって雪に遊んで、ね、中野が雪にズボッって踏んで、うんうん、あーなんか童心に帰ったようでいいなみたいになったら、うんうんうん、千子さんがよしじゃあわらわもって言って雪に飛び込むんですけど、うん、頭からズボッと飛び込むんですよこれってあの狐が実際にやる動きなんですね。
これはまた、はい、また二次祭のムツゴロウさん、
はい、狐が地中で動くネズミとかその雪の下にいるネズミとか冬眠している何かとかをガッて襲う餌の取り方と一緒のやり方なんですよ。やるなこれちゃんと狐の修正までやってくれるの
目のつけどころなんな
ドイチはねドイチは早くココリコ田中さんと仕事してくれたはあそうなんだ、
そうなんです、
ね、それは気づかなんだ、
餌を取ったりとかするんですけど
普通に危ねえと思っちゃった
そうだから会話もさすが狐みたいですね、狐じゃからな、うん、みたいなやり取りもするんですけど、うん、
へえ、
なるほどね、
まあ、そんな平和な回がありまして、うん、最終回一個手前なのかなあれは、うん、急に、まあ、中野が、まあ、休みが取れたっつって、うん、でまあ、ずっと、まあ、その闇もなかなか晴れないし、うん、たまに休みが取れたからでその時になんかお父さんが倒れたみたいな連絡が来たから、
うん、
ちょっと実家に帰ります
みたいな、うんうん、
じゃあ行ってらっしゃいとでまあ一応その次の日は千子さんとスーパーに約束してたんだけどいやいやそんなん行ってきたらいいじゃないかっつって行って、うん、じゃあスマホだけ渡しておりますねっつって僕は会社用の携帯があるんで、うん、で 実家に帰ったら、まあ、お父さん大したことなかったんです、
うん、
でそのなんか昔 の, その子供の時 の,、うんうん、その神社とかみたいなの行った時に、うん、あの時の狐はあの時 の, そのなんか子供の時の思い出はあれは千子さんだったんだみたいなのをちょっと思い出す描写があって、うんうん、その千子さんになんか会いたくなったから電話するんです、
うん、
なんかスマホだけが綺麗な部屋に置かれてあって千子さんいなくなってるので終わったんですよ。
はあ。
俺それまだ見てねえな。そうなんだ。
はい、
え？
なんか本当普通になんかその高円寺さんとか、うんうん、なんか結構じゃあわらわも行くかのみたいな感じでごっつ風呂敷大荷物でで高円寺さんも普通に出てきてあお出かけですかって言ったら、うん、うんって言って最後部屋をちょっと振り返って寂しそうな顔してどっか行って、
は
あ、だから。えもう死ぬしかないな
と。なんで？なんで？
いなくなったらもう。
いやいやいやいやいや。
次うちに来るとかじゃねえ。俺んちに来るとかじゃない。
もっと助けなきゃいけない。
明るいんだけど明るいんだけど闇がすごい出てる。
無理しとるの。
分かってくれ。
その引っ張り方の終わり方なんで。うん、だその前もうだから要所要所ちょっと。もう一人シロともう一人、うんうんうん、ソラさんっていうエロい狐が何かまあまあ終わりは来るもんじゃからなみたいなのを要所要所で言ったりとか何か そんなちょっと中野に何か良くないことが起こるぞみたいなことを言ったりとかいろんなしてたのがあってのそれやからもうこれ今気が気じゃない
ああ
だから多分次ぐらいでも
う
最終話ぐらいやと思うんですけど。いやもうこれ聞いてる人はもうバカだなドイツと思ったかもしれないけど
最終回温泉会だぞとか
平和
まさかの
ただ温泉に行ってた
行ってたね
なんか待ち合わせ知らないところでやってたんですね
ノーストレス
俺はでももう一回あれはもう通してみよう
ダメだなそれは一週間ちょっと気が気じゃないですね。
気が気じゃない。俺見るんじゃなかったと思って
ね。
本当。
あもう
続けてね見ないと。
そうなんですよ。だから最終回まで待とうかなと思ったんですけど、まあちょっとまあ見ようと見たら、うん、あこれはまずい。
まずい。
俺のあのリリスパの時の。はいこのラジオがオンエアの時にはもうみんな安心しちゃう
大丈夫でしたっていうやつですね
てらこいつ何が立ったり座ったり
心配してたけど大丈夫でしたの報告結構ありますからねこのラジオね
我々もう全部手のひらの上でもう踊るからね自分踊ってなんぼです
いやだからちょっと皆さん家帰ったら見て、
うん、
一緒にモヤモヤしましょう。
そうですね。ちょっとこれモヤモヤします。はい。
そうですね。
じゃあ、
じゃあ僕はね、どうしようかな、はい。モヤモヤが晴れてないっていう意味で言うと、
はい、
ミルタイツの最新回で、はい、先生メインの回なんですよ、
うん。
先生メインの回で、まあ、なんか授業をしてると。
うん、
で、男子生徒が、一人、
うん、
授業中、その、先生の、タイツとか、
うん、
その、で、なんか生徒が、テスト中かななんか、うんうん、消しゴムかなんか落としたら拾ってあげる、その、
うんうん、
短いスカートの間から見えそうで、うん、もう気が気じゃないと。
うん、先生拾っちゃうの
先生が拾うんですよ。
タイトスカートで。
そうなんですよ。
ダメだよ。
で、それを、がもう気が気じゃなくて、うん、そしたら、その男子生徒の耳元で、放課後残っててって先生から言われるんですよ。
AV の話
いや、で、残るんですよ。残ったら、どういうことって言って、その小テストが0点だったんです。
うん、
その男の子、
うん、
これ、どういうその悩みがあったら聞くし、みたいな感じのことを言ってるんですけど、そういう間にもその男子生徒はちょっと、すいませんって言いながらも、やっぱりその、ちょっとチラチラ、その、先生のことを見てしまうんですけど、そしたら先生が、タイツじゃないですか。タイツの靴脱いで、うん、その生徒の膝のあたりをサスサスしてるんですよ。
ちょっと待って、足で
サスサスして、
もう一回聞くよ、うん、AV じゃないよね。
で
こいつまだ AV 否定せんよ
で、
うん、
そしたらその男子生徒が結果教室で寝ててパッて起きるんです。
ああ
もう起きるんですけど、でもなんかその制服、夏服ですよ、
うん、
シャツは、ボタン外れてるんですよ。 で教卓のところにいる先生は、うん、ちょうどなんかタイツを履いてるんですよ、うん、っていうことはあの脱いでたのをだから履こうとしてる途中のところで生徒が目が覚めて、それは夢だったのかどうかはわからない、っていうお話。
俺まだ見てないの、それ。畳会の後だよね。
でもそう、でもそう、そう。
畳の後だよ。
そう、畳の
後だよ。
水着、畳、それ。そうそうそう。そう誘惑タイツだったかな、確かに。タイトル。だから、マジで、そういう話、だから、うん、AV じゃないよねが、うん、もう、僕にとっては、ボケじゃないから。
ボケじゃないか。僕もわからないよ、と。
でも、僕、まだね、あのだからまあ今後ね明かされることはまあないんでしょうけど、うんうんうん、あれは何だったのかみたいなのがねもやもやしつつ、
へえすごいな。
いやもうそんなやらしいの5分アニメでしょ。
5分
和解に行ったら5分で全然僕大丈夫ですよ。何を言い出して
大丈夫ですよ。
まっすぐな瞳で
思いのほかまっすぐな瞳だった、
じゃあちょっと もやもやつながりでちょっと、
なるほどね、
ちょっとかぶしていいそれ、
はい、
あの女子カウセもタイツ会だったんですよ。
おお、
あのももこちゃんがなんかで急いで電車駅に向かってたんですよ、うん、でまあちょっと冬服みたいな感じでこうなんかダッフルコートみたいなだったかな、まあ着てて、うん、で、信号で一回引っかかっちゃうんですよ、
はいはい、
赤信号で、
うん、
で、あ、赤信号だってなったけどちょっと走ってきたんで暑くてまず脱ぐんですね、その上着を一回、うん、はいはい、で、青なりました、で駅に向かって急いでって電車乗るんですけど、その電車がいわゆる山手線みたいなイメージじゃなくて、うん、ボックス席のなんかちょっと田舎っぽいというか、
はいはいはいはい、
ああいう電車だったんですね、うん、でそこ入ったらもうその車両全然人いないんですよ、ももこちゃんだけで、で入って一応座ったんだけど、やっぱ走ってきたら暑くて、うん、タイツがどうやら暑いって
、
ちょっとすごい気にしてて、うん、でも誰もいないから、うん、ちょっとキョロキョロして、うん、ボックス席で、うん、誰もいないことをいいことに、うん、タイツを脱ぐっていうのがあったんですけども、もう見るタイツでいいです。脱ぐタイツ。脱ぐタイツ。
履くタイツ、タイツ。
どっちだ、
ホコタテみたいな。どっちもいいです。いやー、ちょっとタイツはね。
そうですね。
まだまだ。
はい、
そ
っか。あ、じゃ、ちょっとじゃあ、僕、プロメアの話していいですか。
あ、はい、
劇場アニメの。
はい、
まあ、前回の放送でも見てきたみたいな
話
です
けど、はいはいはいは
い、まあ、あれですね、トリガーの制作のアニメ で、うん、はい、でグレン・ラガンとはキル・ラ・キルをやった、今石監督と、はい、あと中島さんの脚本の、うん、まあ、コンビでっていうことで劇場版でやってるやつなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと冒頭どういう設定か説明すると、なんかそういう冒頭の描写ではなんかその人類が、一部の人類が、なんか、ストレスなのかな、なんかによっての突然変異みたいので、体からものすごい炎を、発する人種が次々と誕生するとこから始まるんですよ。まあ、それは過去の話らしいんですけどね。で、その人たちは、炎をだんだん操れるようになってって、バーニッシュって呼ばれるようになるんですよ。で、それが、まあ、そういう能力を持たない人類と対立して、
うん、
で、その対立によって、なんか人類の半数を消失させたっていう世界大炎上っていうのが起きたんですね。
はい、
で、まあ、そこでいろいろあって、結果人類がそのバーニッシュの鎮圧に成功して、30年経った世界の話なんですよ。
うん、
ちょっとまあ近未来といえば、近未来なんですけども、
はいはい
はいはい、で、今その能力を持ってるバーニッシュっていうのが、まあ、見つかったら即、逮捕みたいな。で、拘留されて、留置所みたいな、刑務所みたいなところ入れられて。はい、で、なんとかその能力を、突然なんかなっちゃうらしいんですね。うん、その能力が突然芽生えちゃうらしいんですよ。
うん、
で、ほとんどの人は人類に溶け込み生活してるんですよ。なんとかそれを出さないようにして。うん、で、見つかると差別死もされるし、さっき言ったみたいに収容されるし。
うん、
で、さらに、マット・バーニッシュっていう過激派が犯罪行為をしてるんですね。
うん
うん、で、テロ行為とか行ってて。で、そのテロに対抗する組織がバーニングレスキューつって、その主人公の、たちがいる、組織なんですよ。で、イメージは消防署とか火消しのなんか、漠然としたイメージなんですね。で、 まあ、主人公と呼べる人がその、バーニングレスキュー側とマット・バーニッシュ側にいる感じになってて、で、まあいろいろあってそこの2人の戦いでもあるんだけれども、そのバーニングレスキューとバーニッシュの戦いの裏にちょっともう一からくりありますよみたいな話なんですね、そういう物語的に、はいはいはい、でも見たんですけど結構やっぱトリガーのアニメのイメージってやっぱあるじゃないですか、すごくもう勢いでバーッと来 て、
は
い
は
い、
もうだから今言った設定とかも知らなくてももう勢いで、
でもね俺今回の見た時にそのいわゆるトリガー節みたいのが前半は俺の印象だけどちょっと抑えめな感じなんですよ、
うん、
でなんか俺のイメージだと割とトリガーは序盤からフルスロットルで行くイメージはちょっと俺の中であったんで、
うん、
でもなんか前半はちょっと静かとまではいかないけれどもいつものトリガーのわっていうのでもない感じなんですよ、だからちょっと世界観をまずこう、分かるっていうのが、う
ん、
すごく普通に入ってこれて、
うん、で俺結構トリガーの主人公ついていけねえなと思うとき
もあるでしょ、うん、で今回は後半に行くに従って徐々に徐々にアクセルをこう踏んでいくって感じでこう怒涛の勢いが出てく感じで、で物語も全体的にやっぱ熱い話で、でちょっとそのさっき言ったからくりの裏側は結構重かったりもして、で終盤のバトルが結構まあ僕も年取ってるっていうのもあるけど目が追いつかないみたいのってトリガー作品であるじゃないですか、まあ、そこが良さでもあるんだけど今回のはねちょっとそこをなんかもっと分かりやすく見やすくしてるような感じはあって、でも勢いは全然失ってみたいな感じですんごく面白かったんですよ。でラストはまあちょっと全員がちゃんと救われるっていうところに着地もするし、あとちょっとまあサービス的なもので言うとちょっと BL テイストみたいな、そういう女性見たらキャーってあそこ来るだろうなみたいなシーンもあったし、なんかねやっぱ全編通してアニメならではの嘘ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それが気持ちいいんだなってトリガーと思って、ちょっとこれはねあのおすすめです。結構もう本当あっという間に、尺的にはね2時間とかあったかな、2時間ちょっと、まあ、前後ですね、だけれども結構あっという間だったし、すんげえおすすめ。で、結構俳優陣が割とメインやってるんですけど、松山ケンイチうめえなと思いました単純に。なんか俳優さんとかがやるアニメって、
うん、
割とこう落ち着いたトーンの、
はいはいはい、そうですね、
いわゆるこのトリガーの作品のなんか、いわゆる声優さん、
そうですよ ね、
その、そういうアニメの現場を踏んできた声優さんじゃないと難しいかなと思ったけど、うんうんうん、一瞬最初俺あれあそういやこれマツケンかって途中でこう改めて思うぐらいだったんで、結構ねマツケン再評価っていうのもありましたね。
なるほど、
うん、プロメは面白かったっす。あとまあ忘れちゃいけないのがあれですよね、あの新谷真由美さんの、
ああ、はい、
あのまあガイナックスの頃からこうトリガーになるまでこうあの特徴的な声のキャラを当ててくれてるっていうのでね、やっぱあの人がトリガー作品とかに入るとあトリガーだなっていうちょっとするっていう、
はいはいはいはい、はい、
あの人もでも劇団の女優さんなんだよ
ね。そうですね。
本業っていうか、はい、声優もやってるけれども、うん、どっちかというと舞台、
ね、舞台の方ですね。はい。
いや、ちょっとプロメアはね、
うん、
すごく
話題作ですから、
はい。ぜひぜひおすすめです。
はい。
まあ、そんな感じでですね、
はい、
多分来週はですね、うん、ちょっと僕、青豚の話もしちゃうんじゃないかなと。
わかりました。
これもネタバレならない程度にね、ちょっとしたいと思ってますので、ですね、
はい、
ぜひぜひ来週も聞いていただければと思います。はい、ということで、今週はこんな感じで大丈夫ですか？
はい、
はい、ということで以上今期アニメを語ろうでした。はい、エンディングでーす。じゃあツイッターを読んでいきましょう。
はい、
ニワキャンの写真の松崎さん、
うん、
ブッダかと思ったと。ブッダ。はいはいはい。手塚治虫先生のブッダ。
出てないです。もう出てない。ゆるキャンにも出てないです。
何キャンだった。ドイチューさん。
はい。
ちょろい、ちょろすぎるよ。これこの音止まれのヒロ先輩。
いやあれはあれはさ、
わかるわかるわかる。
もう不安だっつってたな。
また見たらあのなんつうの。緊張してたよヒロ先輩が、私だけそうか人前でやるの初めてなんだみたいなとこが割と
かわいい
あったりしてね、
いい人なんですよ、
いい人い
かわいいとも言い出した
あれ最初まあいいです。 ガルパン歌プリと話題作が並ぶ中、うん、青豚見てきました。
ああ、いいな。
これはぜひ二次祭で語ってほしい作品だったんでご報告です。
うん、そうか、ガルパンもそうか。
そうですね、やってますね。結構今やってんすよ。
はいはい、
なんで、ケモミミ少年、完全に三平さん案件だ。花沢案件でもある。これ何かというと、うちの玉知りませんかが、擬人化アニメになって、
は
いはい、ね、2020年の1月の痛みなになると。
うん、
いや、あのね、いいんですよ。ただもうそういうね、作品を見て、すぐ、俺案件だっていうのは、はい、これいかがなものかと。俺たち好みがあるんだからね、まあまあ、そこちょっと言ってほしい、まあまあ。と思って見た。
どうでした、う
ん、僕、完全に好きですね。
完全に。
犬も猫も好きだわ、あれ。どっちも。玉もポチも。
よかったよかった。
はい、よかったよかった。問題なし。はい、はい、見ます、
はい、
たこ焼きマントマンは、たこ焼きのおばちゃん、たこ焼き屋のおばちゃんそっくりの妹が、クズだったという記憶しか残っておりませんっていう思ってた人から
もうますます気になるよ。そうそう
そ
う、
だから断片的な情報どんどん送ってほしい
ね。
俺らの中で想像がえ、おばちゃんそっくりの妹はクズ？
何それ。
いいですね。あ、これ90年代アニメの話ですね、
はい、
もう何度目かの90年代アニメ語り。過去2回で天地無用エルハザードについて語られていた松崎さんによる、
あ、はい、
バトルアスリーテス大運動会の話が聞きたいので、はい、続編希望と。
ああ、バトルアスリーテス大運動会、はいはいはい。はい、AIC ですね。
あの流れですよね。
はいはいはい。
とりあえず、大王でない方のアズマンガを読んで穴埋めしようと。もともとアズマンガ大王って、はいはい、アズマンガって、その一つ前になんかこう、東先生の作品集みたいな、
う
ん、はい、
そうですね。
LD とかのなんか、うんうん、2回とか4コマとかまとめた。で、大運動会も結構やってたってんで、
はい、はいはいはいはい。
うん、そうです、そうです。ちょっともうこんなの書かれたらまたちょっと探して読みたくなっちゃう。
じゃあ大運動会しようか。
はい。リクエストありました
ね。はいはい。
はい、カウボーイビバップが1998年か、うん。もう20年以上経つの。今見ても十分にかっこいい。でも新作は厳しいだろうな。そうだ、石塚雲翔さんってあのジェットだろうし、あってのジェットだろうし、うん、ジェットのいないカウボーイビバップなんて肉の入ってないチンジャオロースのようなもんだ。そうっすよね。この間そう言ってましたけど、ちょっと失念してましたね。雲翔さんが。
そうなんです。お亡くなりにもなられて
たっていうことでね。はい、まあほんとね。
うん、
もう本当そういう、
まあだからね、まあまあまあまあ、うん、まあ昔のね、うん、まあアニメとかも見つつですから、
うん、
はい、だから今をね、大事に、
そうですね、
アニメ見ていきましょう。
本当です。まあそんな感じでですね、はい、いろんな、ツイッターありがとうございます。
はい、
じゃあですね、じゃあもうちょうど1ヶ月前になりましたね。
はい、
ライブやります。2019年7月30日火曜日。秋葉原、駅的には末広町が一番近いですね。レンタルカフェトリオンプさんで、二次元再退社の夜ライト、12夏の原稿修羅場物の集いを開催いたします、
はい、
会場が、18時半開演19時、終演は21時となっております。予約は、専用フォームより受付中で、前売り券が、まあトータルで1500円、終演後の冊子購入1000円プラス別途、500円以上のワンオーダーということで、前売りが1500円、当日が、それに伴って1800円になるということで、
はい、
でまあ入場後にワンドリンクオーダーしていただいて、ドリンク分精算したりなんかして、終演後に冊子購入という形で料金を精算いたしますということで、
はい、
まあ入場料1500円少々にドリンクと冊子がついてると分かりやすいかなと思います、はい、
そうですね、
あとは冊子については過度な期待はしないでください。
やめてください。
はい、でもこれはどんどん前売り、予約、募集してますので、うん、受付中ですのでよろしくお願いいたします。
はい、います。
そして二次祭的堀江優衣キャラ王決定戦も、うん、これ間もなくだから締め切りということですよね。
なるほど、
はい、投票期間が7月2日火曜日の24時までになっておりますので、
はい、
二次祭内での堀江優衣さん担当キャラ最強リスナー投票で決定しますということで、
うん、
まあ、もろもろ、応募要項みたいなのは、はい、ブログの方にまとめてありますけれども、
はい、
まあ、本当に、堀江さんの一番好きな、うん、キャラの名前とあとは3つのハッシュタグを、添えて、ツイートしてくだされば、
はい、
こっちが集計して、まあそうですね、最終的には何ですか、放送で発表したいなと思ってますんで、
はい、
ね、うん、はいはい、よろしくお願いします。ハッシュタグの掛けは無効票になるのでご注意ください。よろしくお願いいたします、
はい、
そして、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など などなど何でも募集しております。嫁よお題色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第183回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
冊子何にします？
冊子ね、
冊子ね、
何にしようかね。
でも皆さん原稿もあるのに。
本当ですよ、
冊子
より修羅場にしてるじゃないですか。
うん、そうだね。本当だよ、本当じゃねえかよこれ。待て待て待て、
そうだ、どうしよう、
どうします。最終的にはお相撲さんみたく手形
赤い墨汁でね、
それいいな。
その代わりちゃんとカラーコピーします。怒られるだろうな。